お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アメリカの控訴裁判所はドナルド・トランプ元大統領が2020年の大統領選挙の結果を覆そうと企んだ罪を免れないという判断を示しました。この控訴棄却でトランプ氏が刑事裁判にかけられる可能性が高まりました。アメリカの控訴裁判所はトランプ元大統領の刑事免責の請求を退け、トランプ氏は2020年選挙の結果を覆そうとした罪で裁判にかけられうるという決定をしました。3人の裁判官からなる法廷は大統領としての公式の責任に関係する容疑を理由に刑事訴追することはできないというトランプ氏の主張を退けました。3人の裁判官は声明でトランプ氏の主張に反論しました。
我々
はトランプ元大統領の大統領は選挙結果の承認と実行という行政権の最も基本的なチェックを無効にする犯罪を犯す無制限の権限を有するという主張は受け入れられない。また大統領は個々の市民の投票しその票を数えてもらうという権利を侵害する白紙の小切手を持っているという彼の議論にも同意できない、裁判官らの声明でした。トランプ元大統領の弁護団は、彼には広範囲の法的な保護が与えられており、下院に弾劾されて上院に解任されない限り、公的な行動で刑事訴追されることはないと論じました。裁判官らは、トランプ氏の免責特権要求は無効だと述べました。特に我々の歴史と政府の構造に照らして、このケースでは公的な政策の懸念によって我々は彼の免責特権要求を拒否せざるを得ないという結論に達した、裁判官の声明はこのように述べています。ドナルド・トランプ氏は2回弾劾されていますが、毎回上院の共和党内の彼の同盟者たちは起訴を無効にするのに十分な数の票を投じました。去る8月ジャック・スミス特別検察官はその訴追の根拠を概説しました。今日合衆国を欺くことを試み、有権者から投票する権利を奪うことを企て、公的な手続きの妨害を試みたという罪でドナルド・ J ・トランプの起訴が公になりました。2021年1月6日の我が国の連邦議会議事堂への攻撃はアメリカの民主主義の座に対する前例のない襲撃でした。起訴状に記述されたように、それは嘘によって燃え上がりました。欺瞞による嘘は大統領選挙の結果を集計し明確にする国のプロセス、すなわち合衆国政府の基盤となる機能を妨げることを狙っていました。スミス特別検察官はこのように述べました。ドナルド・トランプ氏は先月の演説で、この刑事訴追は司法省との共同作業でジョー・バイデン大統領が進めたと申し立てました。司法省が、バイデンの司法省が敵、政敵を訴追するのは大変不当だと思います。ですから彼らは全ての選挙で負け続けています。彼らはほぼ全ての階層で負け続けています。もしあなたがたまたまジョー・バイデンだったならば、本当に考えさせられる数字が今日発表されました。そして彼らはこれが勝とうとする道だと感じると思います。彼らが民主主義への脅威について語るとき、それがあなたの本物の民主主義への脅威です。そして私はあなたが大統領として免責特権を持たなければならないと感じると思います。大変簡単です。トランプ氏はこのように述べました。3月4日から始まるよう設定されていた裁判は法的な手続きで遅れ、今や数週間ないし数ヶ月遅れるものとみられています。そして共和党の予備選挙の先頭を走るトランプ氏はそれを11月の大統領選挙まで遅らせるよう希望しています。大統領の地位を取り戻そうとしているトランプ氏にとって、このケースは彼が直面している4つの刑事訴追の一つです。トランプ氏はフロリダ州にある彼のマララゴエステートに機密文書を違法に保持していた連邦法上の罪にも直面しています。ジョージア州ではその州の 2020年の選挙結果を覆すことを企てたことで起訴されており、ニューヨーク州ではポルノ女優のストーミー・ダニエルズへ払った口止め料に関する裁判に直面しています。トランプ氏は全ての悪行を否定しています。以上、 SBS ニュースのグレッグ・ダイエットのレポートを日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。